経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の乃井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、今回はベンチャー企業の製品、特に最新のテクノロジーを活用したスタートアップ商品というのをたくさんご紹介しますね。はい、これまでは想像の世界のものだったような製品とかサービスが、今は実はどんどん実現していってるんですね。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今回は日米スタートアップ初、夢が叶う商品と題してお届けします。はい、今ね、国内のベンチャー投資というのは10年ぶりの大盛況に沸いていて、第4次ブームとも言われているんですね。まあ、IoT とかフィンテックとか AI といったようなね、キーワードになってますけども、はい、その最新のテクノロジーを使って、まあ、本当にみんながこう望んでいた、あったらいいなというような夢を現実のものとしたスタートアップ商品というのがいっぱい出てきています。
そうですね。はい、これらの商品は、まあ、私たちの生活をどのように変えて、まあ、どんな便利さをもたらしてくれるのかということで、はいはい、数あるスタートアップ発の斬新な商品やサービスの中から、日経トレンディ編集部では120の商品を厳選しました。はい、今回はその中の一部をご紹介いたします。はい、さあ、まず最初にお伺いしたいのは、先ほどおっしゃっていたスタートアップ界隈の動向なんですけれども、
はい、このスタートアップ企業への投資というのがですね、リーマンショックが起きた2008年以降、実はちょっと低迷してたんですね。で、ただ最近急回復しているということなんですね。はい、ジャパンベンチャーリサーチによるとね、今年の1月から6月の半年を見ると、未上場のスタートアップの調達額が928億円とですね、半期で過去最高を更新してるんですね。年間でも調査開始以来おそらく最も多くなるという見通しなんですね。
80年代以降、およそ10年ごとに、まあ、ベンチャー投資ブームというのは繰り返されてきているんですけれども、はい、いわゆる第4幕となる今回の資金の出し手はですね、以前の金融機関系に代わって大企業、メーカーになっているんですね。はい、新基軸の商品やサービスを生み出すスタートアップと手を組んで、まあ、短期間でイノベーションを起こそうという狙いがあるようです。
そうですね、実際に、ね、資金が集まっているスタートアップというのは、数年前の、まあ、ゲームとかアプリといったようなものから様変わりしてるんですね。本当にIoT、まあ、インターネットオブシングスとか AI、フィンテックといったように、その今話題の最新の技術で新しい価値を生み出すような、そんな、ね、スタートアップというのが脚光を浴びてるんですね。
はい、今回編集部では有力なベンチャーキャピタルの推薦企業も交えて、個人生活に密着した画期的な商品やサービスといったものを厳選しました。はい、そして商品の部門ごとに生活を変えるインパクト、あるいは新規性、将来性といった3つの軸で最も優れた商品サービスを対象として選んでいます。はい、今回はこの各部門の対象受賞商品の一部をご紹介してまいります。はい、最初は健康&食部門なんですけれども、はいはい、こちらはユニバーサルビューというスタートアップのオルソケラトロジーレンズという下を噛みそうな名前のレンズが対象に選ばれました。はい、まあ、眼鏡やコンタクトレンズの煩わしさから解放されて、できれば裸眼で過ごしたいといったようなですね、はい、その視力が弱い人の切実な願いを叶えるには、まあ、これまではレーシック手術に頼るしかなかったんですね。で、この状況を大きく変えたのがユニバーサルビューのこのオルソケラトロジーレンズ、商品名で言いますとブレスオーコレクトというものなんです。
はい、でこのコンタクトレンズのような、ね、形の製品なんですけども、これは夜に装着して寝るだけで、日中はレンズを外して生活できるというような商品なんですね。でハードレンズの内側に4つの特殊なカーブがあって、角膜の一部というのを矯正するんですね。
はい、
でこれだけで近視でずれていたピントを正常化するという、そういう仕組みなんですよね。
これ言ってみれば寝押しみたいなもんなんですよね。うん、寝ている間に寝癖のように角膜に型がついて、うん、はい、まあ、翌朝レンズを外しても維持されるというわけです。うん、こちら使用をやめると当然視力は数日で元に に戻ってしまうんですけれども、はい、ユニバーサルビューが行った臨床試験によりますと、うん、視力 0.06 から 0.4 の患者さんのうち、うん、実に9割が視力 1.0 程度まで回復しているということなんですね。
は
い、
でね、この製品は今ね、販売数が前年比で 150% 以上の伸びと急成長中なんですね。はい、で中でも使用者のおよそ7割を占めるのがレーシック手術を受けられない18歳以下の若年層なんですね。
あ、そうなんですね。うん、
まあ、最近ね、この層スマートフォンとかずっと見てたりするじゃないですか。だから目をすごく使うんですよね。で、未成年の視力というのは実は低下傾向にあるんですね。今年の調査では視力 1.0 未満の小学生がね、初めて 30% 超えて、
うん、
中学生に至っては半数以上が該当する状況だそうなんですね。なのでこの製品のニーズというのは今後も増えていくかもしれませんね。
もともと子供は角膜が柔らかいので、うん、このオルソケラトロジーレンズとの相性はいいんだそうです。はい、でさらに近年では子供の近視が進むのを遅らせる効果というものも多数報告されています。はいはい、ブレスオコレクトは自由診療扱いになりますので、うん、費用はだいたい3年間で15万円から20万円ほどかかるんですけれども、うん、1日使い捨てタイプのコンタクトレンズがだいたい年間6万円ほどかかることを考えると、うん、まあ、同じレベルだと言えそうです。
はい、次は生活部門ですね。でこちらの対象に選ばれたのは近くという会社の孫チャンネルなんですね。
遠く離れた実家のテレビですぐに孫の写真を見られるようにするというのが、まあ、この孫チャンネルなんですけれども、はい、子供やお孫さんがスマホの専用アプリで撮影をしますと、実家のテレビに接続した本体にその画像が自動で転送されます。はい、画像が届くとお家の形をした製品本体の窓の部分が点滅するんだそうです。まあ、写真来たよってことですよね。はいはいはい、でそこでテレビをつけると最新の写真ですとか動画といったものを大画面で見られると。はい、とても素敵な仕組みです、
ね。はい、この孫チャンネル去年の秋にクラウドファンディングの幕開けに出品したところね、 IoT のカテゴリーでは史上最速となる開始50分で目標を達成したんですね。
すごい。
でこの人気の原動力となったのはセットアップと操作の簡単さなんですよね。
そうですね。うん、孫チャンネルは電源ケーブルをコンセントにつないで、うん、HDMI ケーブルをテレビに接続するだけで終わりです。
はい、
でサービスへのログイン情報とかっていうものは全て設定済みの状態で送られてくることになってるわけですね。で SIM カードを内蔵していまして、通信には LTE ないし 3G 回線を利用します。ですので実家にネット回線ですとか無線 LAN を用意する必要すらないということなんですね。
はいはい、まあ、今までもね、こういったニーズって絶対あったじゃないですか。だからその実際クラウドサービスを使ったりとか、通信機能を内蔵したデジタルフォトフレームというのを実家にね送ってね、そういう人も多かったじゃないでしょうか。だけれども難しいだとかね、電気代がもったいないといったような理由で親に使ってもらえないということもあったんですよね。
うちの義理の母が完全にそれですね。
はい、そうですか。
はい、
見たいけれどもちょっとよくわかんないみたいな。
そう、もうよくわかんないから使わないという形なんですね。
だそういったところから生まれたものなんですよね。テレビとアンドロイドスマホの組み合わせというのが出てきて、そして孫チャンネルの開発につながったということになるわけですね。
この孫チャンネルというのは本体には電源ボタンすらないんですね。はい、操作に使うのは通常のテレビのリモコンだけです。うん、ということは日常で使っているもので操作できて、うん、なおかつ画面のインターフェースも極めてシンプルになりますから、はい、デジタルが苦手なシニア世代でも簡単に使いこなすことができます。
重要なのは本当そこなんですね。
うん、
こう普段と同じ感覚で実はすごいことができているっていう、そこがポイントなんですよね。
孫チャンネルの価格は1年間のサービス利用料を含めて税込み 39,800円です。
うん、はい、
利用をさらに継続する場合は年間 15,000円かかりますけれども、1ヶ月あたり 1,250 円相当ということで、まあ、格安 SIM 並みぐらいのコスト感になるんですね。うん、
はいはい、
アプリは無料で何人でも使うことができます。
はい、そして3つ目ですね。ファッション部門なんですけれども、こちらはですねベルトのセレンディピティとノーニューフォークスタジオのスマートフットウェアオルフェが大賞を獲得しました。
はい、 このうちセレンディピティなんですけれども、はい、いかにもガジェット前とした雰囲気が抜けなくてですね、うん、どこかこう安っぽい見た目のスマートウォッチって意外と多いんですよ ね、まあ、そうですね。そこへ現れたのが、うん、メイドインジャパンの高級スマートウォッチブランドウェルトのセレンディピティシリーズということになります、はいはい、2014年に発売されて以降ですね、熱狂的なファンを獲得して、うん、今は百貨店を中心に販路を拡大しています、
はい、このベルトは、ね、新しい技術だからといってユーザーにいい影響を及ぼすとは限らないというふうに考えて、アナログとデジタルのバランスに配慮しているというのが特徴なんですね、はい、時計の部分は独立したバッテリーで動くんですね。なので電池切れの心配が少なくなっています、うん、そして必要な情報は小型画面と文字盤の周りに配置された LED で通知するんですね。
この LED の通知っていうのがですね、うん、例えば天気予報だと、うん、晴れなら LED がオレンジ色につきますよといった具合なんですね、はい、まあ、細かな文字を読まなくても必要な情報が手に入るそうです、はい、まあ、他にはない新鮮な感覚のスマートウォッチということができそうですね、うん、はい、ということで、はい、ここまで3部門の大賞受賞製品をご紹介しました、はい、後半もスタートアップが生み出したイノベーティブな製品サービスをご紹介します。
週刊日経トレンディ、今回は日米スタートアップ発夢が叶う商品と題してお届けしています、はい、後半はね、まず先進的な商品サービスを生み出し続けている、ね、アメリカのスタートアップからご紹介しましょうね、
はい、アメリカのスタートアップ米国部門の大賞を獲得したのはメモミラボのメモリーミラーです、うん、はい、この製品は衣料品店に必ずある姿見、はい、これをハイテク化して売り場の風景を一変させようとしています、
はい、このメモリーミラーの大きな姿見の鏡のように見えるものというのは実は画面なんですね、うん、で上の部分にはカメラを内蔵してるんです。でこのシステムで画像認識をもとにして写った人物のどこが服かというのを解析して服の色だけをリアルタイムに変えることができるんですね、うん、つまり色違いの服の、ね、見た目を着替える必要なく確認できるということなんですね。
このメモリーミラーは映像を録画して自分の後ろ姿を見ることもできますし、その前に着た服の映像と見比べてみたり、その映像をスマホで持って帰ったりすることもできるんだそうです。アメリカではすでにですね、大手百貨店のニーマンマーカスですとか、アメリカンイーグル、あるいはユニクロの一部店舗が導入済みです。でこの秋にも日本に上陸する見込みなんですね、
はい、これからはね、ユニクロをはじめとして大手衣料品やね、百貨店で導入されていきそうですよね。アメリカではこのメモリーミラーを使って月に1万回以上の試着がね、行われているという店舗もあるそうなので。
店舗単位ですか。
はい、日本でもね、大きな話題は呼びそうですよね、うん、
さあ次は趣味と遊び部門です。この部門で大賞に輝いたのはメリープの波動です、はい、この製品はカメハメハですとか波動拳といったようにですね、アニメやゲームの世界で活躍する技、あるいは魔法といったものを疑似体験できるという新しいスポーツなんですね、
はい、ちょっとね、どういうものかなと思っちゃうかもしれないんですけど、うん、この波動のプレイヤーはスマホを差し込んだヘッドマウントディスプレイをつけるんですね、はい、そして AR の技術でフィールドの実写映像と繰り出す技とかの CG を重ねてリアルタイムに表示します、うん、モーションセンサー内蔵のバンドをこう腕につけるんですね。なのでジェスチャーだけで技を発動できます。だからさっき そのカメハメハラとか ね
出せちゃうってことですよね。
手からビビビビって、そういうそのビームが出ていくとかね、これなんか男性の憧れだったらしいんですけど、
よく周りに
聞いてみるとね、
はい、はい、でこのヘッドマウントディスプレイがですね、完全ワイヤレス駆動になっていまして、はい、プレイヤーはフィールド内を自由に動き回れるという点が今までと全く違う点なんですね、はい、体の動きと映像がリアルタイムにシンクロします、はい、で巨大なモンスターをですね、ファイヤーボールなどで攻撃して倒すコンテンツですとか、プレイヤー同士の対戦も可能になっていまして、はい、まあ、チームバトルで盛り上がることができるというのも特徴なんですね、
はい、これをですね、試してみると実は全身を使うのでかなりの運動になるわけですね。で、波動はプラットフォームなのでコンテンツをこう乗せ替えることができるんですよね。だから例えばゴジラとか、まあ、仮面ライダー、そしてドラゴンボールっていうね、そのコラボアトラクションといったものが相次いで 登場しています、うん、で今年の夏には上海にも進出して海外の、ね、展開を加速してるんですよね。
そうなんですね、はい、開発を始めてからわずか2年で体験者数はなんと10万人を突破したそうです、うん、もう破竹の勢いですね。
そうですね、
はい、でこのメリープではですね、うん、東京オリンピックがある2020年には波動の国際大会を開催して世界中が憧れるようなスポーツにしたいと意気込んでいます、うんはい、で今年11月には初めての賞金付き大会を開催する予定ですし、はい、来年には大規模な全国大会も計画しているそうです、うんまあ、来年以降このテクノスポーツといえばいいんですかね、うんまあ、このマーケットが花開きそうです、
はい、次はですねマネー部門です。この部門ではまずカードが一切いらないという指だけ決済のリキッドが対象に選ばれました。
このリキッドというシステムは、はい、ハウステンボスのハウステンボスマネーにも採用されています、はい、ただその指紋認証機能というのはですね最近だと、まあ、iPhone とか一般的なスマートフォンにも搭載されていますよね、うんはい、この指だけ決済のリキッドの技術というのは何が優れているんでしょうか、はい
まあ、確かに、ね、スマホでも皆さん、ね、一般的になってきてますけれどもこのスマホの場合ユーザーの指紋をあらかじめ登録したいくつかの、ね、指紋と照合してどれかが一致すれば OK ということですよね。
まあ、そうですね最初に登録します
よね、うん、そうですよね、ところがお店ですとか金融機関で その認証となるとものすごい数の指紋からね本人に一致するものを探さなきゃいけないわけですよね、はい、つまりものすごく時間がかかってくるということなんですね。なのでリキッドは画像解析のノウハウを生かしてまず特徴的な模様で指紋を大きく分類して大まかにこう分けて、うんうん、そして該当するグループ内だけで、一致する指紋を探すわけですね、
はいはい、母数を減らす
ということですね。そうなんです。これによってね時間をすごく減らしていて、数秒以内での決済を可能にしたっていうことなんですね。
でこのリキッドなんですけれども、うん、現在地方自治体ですとか金融機関も注目していまして、はいリキッドと組んだイオン銀行、はい、こちらは指紋だけで出金あるいは振り込みができるというキャッシュカード不要の ATM を実用化しました、うんはいまあ、指だけで全ての経済活動をこうやってしまうっていうのが一般的になるかもしれないですね。
そうですね。はい、それからマネー部門もう一つあります、MFS のモゲチェックというサービスもこちらも大賞受賞したんですね、はい、こちらは専門家が開発した最強の住宅ローン借り換えメリット自動計算サービスというものなんです、
ね、なるほど、うん、こちらですね、うん、自分が今借りている住宅ローンの借入額や返済年、はい、金利などを入力しますと、まあ、全国の120の銀行1000本以上もの住宅ローンを解析して、うん、借り換えた場合の総返済額の変化というのを瞬時に計算してくれます、はい、でそして借り換えメリットの大きいものからランキング形式で表示してくれるというものなんですね、うん、なおその結果は変動ですとか、うん、5年固定、うん、全期間固定といったように金利の種類別に表示してくれますし、はい、銀行の設定する事務手数料まで加味してくれるんだそうです、
ね、
すごいですね。
ねえ、でこの実はこのモゲチェックの開発元である MFS というのはですね、はい、住宅ローン借り換えの対面相談を手掛けるベンチャー企業なんですね。でその来店を促す動線としてこの、まあ、モゲチェックというのを開発したわけなんですよね、うん、特定の金融機関へ その利益誘導がない公平なサービスということとして今後も無料で幅広く公開していく方針なんですよね。
さあ次は学び部門です、はい、この大賞の栄誉に輝いたのは絵本ナビです、はい、こちらは以前週刊日経トレンディの方でもご紹介しましたけれども、ねはい、日本初となる市販絵本の読み放題サービスです、
はい、この絵本ナビはですね月額税別275円のプレミアム会員になればねおよそ130点の作品をスマホやタブレットで、まあ、何度でも読めるんですよね。でベストセラー作品から若手作家の、ね、新作までね絵本の品揃えはアマゾンというのを圧倒してますね。
あの絵本はどうしてもかさばりますから、うん、その子供とのお出かけの時に持ち歩かないといけないのってすごい負担なんですよ ね、
そ, うですね。
それがもうスマホとかタブレットだけで済むというのはとても嬉しいです、うんはい、でこれが NTT ドコモの会員サービスのすごとくコンテンツにも採用されまして、はい、でこれをきっかけに一気に広まったようですね、う
ん、でちなみに、ね、この絵本ナビは全ページ試し読みという、まあ、常識を覆すようなサービスもあるわけですね、
はい、
こちらはおよそ1800の作品が1作品一度だけならなんと無料で読めますと。
あ、なるほど、一度だけということですね、はい、内容を確かめてから買うといったような、まあ、そのお店では当たり前の行動を、うん、まあ、ウェブでも可能にしたというような考え方なんですね、はいはい、まあ、そうすると通販で絵本を買うハードルというのがこう劇的に下がりますから、うん、まあ、できれば今後はその絵本じゃないものにも対象を広げてほしいなという気がしますね。
で、今回は8つの部門を設定してそれぞれに大賞や、ね、優秀賞というのを選んでるんですよね。で、本誌の方では120もの商品やサービスをご紹介しています。
はい、本当に驚くような商品がわんさか出てきます。あの、スタートアップの発想の柔軟さですとか、うん、まあ、今どういうスタートアップが評価されているかといったことを知ることもできますし、今こんな便利な製品があるんだという驚きにもたくさん出会えると思いますので、はいはい、ぜひお読みいただきたいと思います、はい、週刊日経トレンディ、今週は日米スタートアップ初夢が叶う商品をお届けしました。
いちごーずチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、一号さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、前回の YPJC で大変盛り上がったわけですけれども、今回ご紹介いただくアイテムは自転車関係ですか？
いや、ちょっと違いますけれど、はい、ですね、先日まあ、アップルの発表があってですね、まあ、iPhone7 など発表された時にですね、ですね、まあ、ちょっとその陰に隠れてた感もありますけれど、Apple Watch が新しくなりましたね。
はいはいはいはい。
でですね、こちらに巨大なトピックとして、はい、ポケモン GO が乗っかってきます。アップルウォッチに。
アップルウォッチにポケモン GO が乗ってくるんですか？
そうですね。
へえ。
今ですね、ポケモン GO は、まあ、歩きスマホが問題になってるようにですね、うん、常時スマホを持って立ち上げて、うん、画面を見てないと、まあ、何が起きてるか、ポケモンが出てるかどうかもようわからんというですね、うんうんうん、一応その、まあ、画面を見ていなくても手で持ってぶら下げていないと、うん、ポケモンが出現したっていうのが、まあ、そのバイブレーションで感知できないというですね、うんうん、形なんですけれど、うん、これがそのアップルウォッチに対応、年内とか予定してるらしいんですけれど、うん、に乗るとですね、うん、まあ、当然その近くに何かポケモン現れましたっていうと、まあ、アップルウォッチの通知で教えてくれますし、はい、でハッと思って画面を見るとそこに何がいるか出るようですね。
アップルウォッチに、
アップルウォッチの画面にそのポケモンがまあ現れるというですね。
となるとポイントとしては、そのモンスターを捕まえることがアプローチ上でできるかどうかということだと思うんですけど、
おそらく可能ではないかなと思います、ね、何せですね、主に子ども向けの、まあ、おもちゃとして、スマホとですね連携してその振動で出たことを教えてくれるポケモン GO プラスっていうですね、アイテムがあるんですけれど、はい、ね、あちらは一体何が出現してるかもわからないんですけれど、一応あれについているボタンで捕まえることはできるんです。
ですよね。
何を捕まえてるのか自分でもわからないという、まあ、難点があるんですけど。
そうなんですか。
当然ディスプレイとかありませんので、うん、一体何を捕まえてるのかわからないんですけれど、うん、Apple Watch であれば本当にそれだけで完結するというですね、可能性が結構ありますね。
歩きスマホの問題もありますし、うん、交通事故とかも起きてますんでね、うん、そういう意味ではこれはとてもいいトピックなんじゃないかなというふうに思いますね。
で、そのアップルウォッチにとってもですね、うん、これは史上初のキラーアプリということになると思います。
そっかそっか。確かにアップルウォッチが今一つこうドカーンと盛り上がらないのって、トピックになるようなアプリがなかったからってのもあるのかもしれないですよね。
これね、使い始めてしまうと、まあ、私も使ってますけれど、使い始めてしまうといろいろ通知が飛んできてくれるっていうのは便利なんですけれど、メールにすぐ気づけるために3万うん千円払いますかって言われるとものすごいハードルですよね。ですよね。アップルウォッチがないと本当にできないことっていうのが残念ながら今までなかったわけなんですね。ただしこれによって、今回のことによって、まあ、ゲーム機としての可能性というのはですね、結構開けてきたかなと。
ですよね。
なるほどね。
なるほど。いや、ちょっとこれは面白い話題でしたよ。はい、さあ、それでは1号ずつスコアに参りましょう。この Apple Watch プラスポケモン GO のホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、Apple Watch に関する、市場活性稼働、まあ、8ぐらいかな。
まあ電動自転車に比べるとね、だいぶ点は低くなってる印象がありますけれどということで、1号ずチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは Apple Watch にポケモン GO が乗るよでした。1号さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということでですね、はい、今回スタートアップの製品いろいろ見ていったんですけれども、うん、どれも詳しくなくても、うん、とても便利、うんという商品サービスがすごく印象に残りました、うんうんうん、孫チャンネルなんていうのはまさに僕が悩んでいたこととかをすぐに解決してくれそうなの で、
そうです、ね、
今結構本気で買おうと思っているところだったりするんですけどね。
こういったその今出てきているねこういう商品って本当にニッチだけども絶対ニーズがあるっていうところを、ねうんうん、ベンチャーとかスタートアップっていうのがこう着目してでそして大手と組んでやってるっていうところなんで本当にこうそうそうこれがあったよねっていう今までのちょっとこうものづくりだったりとかとは違う動きになってきてるわけですね。クラウドファンディングなんかもそうですけれどもこれまでこうものづくりという過程とはまた違う軸でこういった面白い商品がねいっぱい出てきているっていうところはしかも身近なんですよね、うん、今おっしゃったみたいに例えば技術っていうとその、IoT とかねその AI とかっていってなんかこうなんかその言葉がすごく一人歩きしてますけどでも実はすごく身近なところにも入ってきていてどんどんその進化していて我々の生活っていうものを変えていく可能性いっぱい秘めてるのねそのものづくりの観点でも面白いですし、ユーザー側のその生活を変えるという観点でも面白いかなと思いますね。
ぜひですね本誌ご覧いただいて、はい、面白い製品見つけていただきたいと思います。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週お相手は渡辺敦美と
縫井隆でした。